聖書を読みます。最初に旧約聖書から呼ぶ記第19章25節から27節まで、旧約聖書の800ページです。呼ぶ記19章25節以下。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る。腹の底から焦がれ、腹渡は耐える。新約聖書から、コリントの信徒への手紙1:15-58節。新約聖書の322ページです。コリントの信徒への手紙1:15-50節以下。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもを生ける誠の神様、9月最初の日曜日、あなたの日に私たち一同を御前に呼び集めて御言葉を聞かせ、あなたの尊い御名を賛美させてくださいます恵みを深く感謝いたします。どうか栄光がよよ限りなくあなたに着せられますように。しかし神様、私たちの心は、先週ロシアで起こった悲惨な出来事に打ちひしがれています。神様、いつまでこのようなことが繰り返されるのでしょうか。いつになったら憎しみが止み、人と人との間が美しくなりきるのでしょうか。どうか敵意と憎しみと死に支配されているかのようなこの人類を憐れみ、狼が子羊と共に宿ると 語ったイザヤの預言をあなたがついには実現させてくださいますように切に祈ります。作り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。神様、新しい月を迎えて私たちの教会はすべての活動を再開しました。どうか私たちの歩みを祝福のうちに導いてくださいますように、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。厳しい暑さがようやく過ぎて9月を迎えましたが、なお残暑が続くと思われます。この中で病気で入院中の友をあなたが顧みてください。お年を召された方々や体調の優れない人々をあなたが支えてくださいますように、人生上の問題で悩んでいる友にはあなたの光を与えてくださいますように、しばらく教会から遠ざかっている友を再び導き返してくださいますように、旅行中の友の旅路の平安をお守りくださいますように、日本に帰留している外国の人々や外国に滞在中の私たちの友人たちを顧みてください。夏休みの間、教会学校の愛する子どもたちをお守りくださいましたことを感謝いたします。新学期が始まりましたが、どうか心身ともに健やかに成長することができるようにお導きください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。今日のこの礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいますように、そして私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しいこれらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど私は旧約聖書と新約聖書をそれぞれ読みました。旧約聖書は呼ぶ記の19章、新約聖書はコリントの信徒への手紙1の15章です。気づかれた方もおありになるかもしれませんが、その2つの箇所はお葬式の時によく読まれる聖句です。先日の鈴木栄さんのお葬式の時にも私はそこを読みました。で、なぜそういう箇所をわざわざ選んだかといいますと、実は、今年に入ってから、この半年ほどの間に私は4回葬儀の式をいたしました。2月の7日に城崎照彦さんのお葬式、それから3月22日には堀江久志さんのお葬式、それから6月18日には原村静子さんという、皆さんには面識はないかもしれませんが、昔上原教会の会員であられた方です。その方のお葬式を挙げました。そしてつい先だって8月15日に鈴木栄さんの、葬式がここで行われました。こんなふうにわずかの期間に何回も何回もお葬式が重なるということはあまりないことでした。で、私は そういうこともありまして、改めて死ということの意味について厳粛な思いで考えさせられました。で、これから11月に入りますと、11月の14日に昇天会員記念礼拝というのが予定されておりまして、でこの教会の会員であられた方々で、すでに天に召された人々のことを、記念して特別の礼拝をいたします。その方々のお写真を飾って、特別の礼拝をいたします。でそういうこともありますもんですから、それまでの間、11月の中旬ぐらいまでの間は、礼拝説教では私は特に生と死という問題について考えてお話申し上げたいと思っています。死について考えるということは、私たち人間にとっては非常に大切な、厳粛なことです。そして死について考えるときに、私たちは生きるということについても真面目に考えざるを得ない。そういう意味では死と生は結びついています。上智大学にアルフォンス・デーケンという先生がおられまして、今でも教えていらっしゃるかどうか分かりませんが、カトリックの神父さんですが、大変優れた哲学者でもありまして、その方が死生学といいましょうか、死ぬことを中心に、英語でサナトロジーといいますが、言葉通りに訳しますと死学ということなんですね。死の学問で、それを上智大学でいろいろなセミナーで学生たちと一緒に、研究したり考えたり、ずっとそういうことをしていらっしゃいましたが、私が前に勤めておりました東京女子大学でこの方を講演にお呼びしたことがあります。その時に、彼は日本ではまだ死について語ることがタブーみたいになっていると、あんまり、まあ、よく縁起でもないなということを言いますが、公の場所でそういうことについて話しますと嫌がられる。あるホテルでその問題について、死の問題について考えるセミナーをデーケン先生が主催されてやったことがあるんだそうですが、ホテル側から文句が出た。実は今日結婚式があると、同じホテルで、その同じ場所で死なんという文字を冷々しく書いて出すというのはどうもはばかられるから、ぜひその題を少し変えてくれないかと言われて大変困ったっていう話をその時になさいました。そして人間は誰でも大切な問題についてはよく準備をして臨む。受験のためにはみんな必死になって勉強して準備をします。外国へ出かけようなんていう時にはスーツケースを作るのに2日も3日もかけていろいろ準備をします。結婚式を迎えられる若い方々はそのためにいろんな準備をなさいます。しかし人生の一番大切な問題である死のことについてはほとんど全く準備ができていないままにある日突然それに直面する。それではいけないと、普段からよくその問題について考えていなければいけないということを言いまして、それを聞いた学生たちは大変胸を打たれたんですね。ですから教会では死について話したからといって特にそれが縁起でもないとかタブーみたいに考える方はいらっしゃらないと思いますが、何しろ私たちの主イエス・キリストは 十字架の上で死なれた方ですからね。しかし今まで私はこの問題を正面切って取り上げるということをしてきませんでした。説教の度ごとにそれを意識してお話したことはありますけれども、ある一定の期間、死の問題についてある程度継続的に掘り下げて考えるということは今までしてこなかったと思います。それで今回はそういうつもりで皆さんとご一緒に考えたいと思っています。エリザベト・キュプラ・ロスという女性の精神科医がいます。スイス生まれの方で、アメリカでずっと長いこと働かれた方ですね。精神科医というふうによく紹介されますが、多くの臨死患者といいましょうか、間もなく亡くなるそういう患者の方々、特に子どもたちの最後を看取った、たくさんの経験をお持ちです。で、その経験をもとに死ぬ瞬間という本を書かれました。で、これは皆さんの中にもお読みになった方もあるんじゃないかと思いますが、だいぶ前の本でありまして、元のは英語で書かれたんですけれども、元の本は、最初の本は1969年といいますから、もう30年以上も前の話ですね。で、その時に書かれた死ぬ瞬間という本です。で、日本のいろいろな人々に、ことに、思想家にある衝撃を与えました。死ぬ瞬間というのは実は何かある瞬間のことを取り上げて書いた本のように誤解されますけれども、元の題は英語で On Death and Dying、 死について、そして死ぬことについてという、そういう題なんです。あるプロセスがそこにあります。ほんの瞬間的な出来事だけを取り上げるという意味ではありません。ですから死ぬ瞬間というのはもっといい題、日本語に直した方がいいんじゃないかという感じを私は持っていますが、その本によりますと、死ぬことが避けられないということが分かったその時から、実際に死ぬまでの間、人の精神状態にはいくつかの段階があると、そのキュプラ・ロスは言うんですね。5つ段階があると言います。で、第1は否認、否定であります。ほとんどの人は、患者は、その事実を認めたがらない。そんなことはないさと言って否定する。それが第1の段階だと言います。で、第2の段階は怒りですね。で、なぜ今この私が死ななければならないのかと、そういう怒りの感情を周囲にぶつける。この時期に看病にあたる人は大変です。で、第3が、取引の段階でありまして、例えばもう一度だけ桜の花が見たいとか、今生の思い出にもう一度だけピアノが弾きたいとか、そういう期限付きの約束をお医者さんや運命あるいは神と取り交わして、死をそういう形で少しでも先へ伸ばそうと取引をする。これが第3の段階だと言います。で、それも所詮無駄だということが分かったときに、第4段階として抑うつが現れる、デプレッションですね。憂鬱になる、塞いでしまう。これはもう説明するまでもないことでしょう。で、その程度とか、その長さ、 期間は人によっていろいろでありますけれども、大抵の人はこういう段階を通って受容という第五の段階に達するということであります。事実を受け入れる、事実を事実としてありのままに受け入れる、平静に受け入れる、そして穏やかに死んでいくということであります。日本風に言うと静かな諦めというようなことになりましょうか。でこのキュープラー・ロースの分析は30年以上前のものですし、しかも主としてアメリカ人を対象として、彼女がした研究に基づいています。ですから現代の日本人にそのまま当てはめることは難しいかもしれません。いくつか違いがあるんだろうと思います。それから個人差ということもあります。しかしさっき申しましたデーケンさんという方は、その最初に否認する怒り、取引、抑うつといった各段階を通って受容に達すると。でこのパターンで、これは基本的には西洋人であろうが東洋人であろうが、どんな人の場合にも共通していると言うんですね。失礼。ただデーケンさんはそういうことを述べました後で、それだけじゃないと言いました。最後には静かに平静にその事実を受け入れて死んでいくと、そこで終わるというだけじゃないということを彼は言うんです。で第六の段階を付け加えます。それは期待と希望という、そういう段階です。でこれは彼が長年カトリックの司祭としてドイツやアメリカの病院で死にゆく人々を見取った、そういう長年の経験に培われた彼の確信です。でその時の講演の中で彼はこう言いました。死後、以下引用ですが、死後の永遠の生命、永遠の命を信じる人は受容の段階にとどまらず、永遠の未来を積極的に待ち望んで希望に満ちた明るい態度を取ることが多いのです。とりわけ愛する人との再会への期待は大きいようです。私は癌で苦しむ子どもたちが天国でお母さんとまた会うことを素直に信じながら息を引き取るのを随分見てきました。こう言うんですね。愛するお母さんと天国でまた会える。でこの言葉は私はその時大変胸を打たれたんですけれども、昔の賛美歌の489番などを私たちに思い起こさせます。親は我が子に、友は友に、いもせっていうのは夫婦ですね。いもせ愛合う父の身元、父なる神の身元です。雲は後なく、霧は消え果て、同じ見姿ともに移さん、やがて愛難。めでにしものとやがて愛難、愛する人たちとやがて会うと言うんです。でデーケンさんは第五の段階、受容ということで終わるんじゃなくて、期待と希望というそういう段階があるということを言います。で正直に言いますと、私は実は若い頃教会の葬式なんかで、 今の歌ですね、489番、親は我が子に、友は友に、いもせ愛あう父の身元、雲は後なく、霧は消え果て、同じ見姿ともに映さん、やがて愛難、めでにし者とやがて愛難。で、こういう歌が歌われるのを聞くたびに、こういうことは死に別れることの辛さとか悲しさを和らげるために考え出されたおとぎ話のようなものではないだろうかと、心のどこかでそう感じていました。正直に申しますと、そういうふうに若い頃私は感じていました。しかしその後、私の両親が死に、兄は戦争中にもうすでに戦死しておりましたが、数年前に姉が死に、何人もの親しい友達や尊敬する恩師の方々と死に別れるという、そういう経験を重ねる中で、私もまたごく自然に愛する人々とまた会えると、そういうふうに信じるようになってきました。で、そのことによって悲しみは癒されます。そして先に天に召された懐かしい人たちと対話をします。心の中で対話をします。もちろん細かいことまでは私には分かりません。こうしたことについてまるで見てきたようにあれこれ語るということは、これは人間には許されないことです。それはただ神様だけが知りたもうことであって、それを私たちは信じるほかはない。しかし私は信じています。愛する人々と天国でまた会える、そのことを私は今は信じています。で、パウロは今日の、コリントの手紙の中で、私はあなた方に神秘を告げますと言っています。それはそういう意味を含めていたんじゃないでしょうか。神秘、ミステリオン、人間にはわからない、しかし神様だけがご存知のこと、それがある。一つの否定することもできないような現実としてある。その神秘をあなた方に知ってもらいたいと、パウロはそう考えました。ヘンデルは、作曲家のヘンデルは、メサイアという有名なオラトリオを作曲しましたが、その第3部で、今のこの聖句ですね、私はあなた方に神秘を告げるという、そこのところを、男性のバスで歌わせています。朗々と朗唱します。 Behold, I tell you a mystery、 そう言って歌うんですね、男の声が、バスが。で、それに続いてラッパが鳴ると、死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます、そう歌います。そしてトランペットが寥々と鳴り響きます。ヘンデルはあの曲をやはりそういう気持ちで作ったんじゃないでしょうか。私はそう思っています。で、パウロは続けてこう言います。私たち人間は他のすべての被造物と同じように朽ちるべきものである、死ぬべきものである、有限のものである。で、そのままでは決して神にまみえることはできない。50節に神の国を受け継ぐことはできないと書いてあるのはそれです。 この世においては、私たちの命は死に飲み込まれたような形でしか存在しない。それが私たちの現実の今の姿であります。先週ロシアでひどいことが起こりました。2機の旅客機がほぼ同時に爆弾で墜落させられました。で、その直後にモスクワの市内で爆弾テロが起こりました。続いて北オセチア共和国というところでベスランという町ですが、その学校で1000人以上の子どもたちや親たちが人質に取られて、皆さんよくご承知のように治安部隊が突入して、今朝のニュースを見ますと330人以上の死者が出たという悲惨な結末を迎えました。その半分は150人以上は子どもたちだったそうです。子どもというのは命の目といいましょうか、これから大きくなっていろんなことができる、育っていく、つまり人類にとって将来です。そういう子どもたちがああいうことで殺される。私たちはおそらく皆さん全てがそうだと思いますが、このニュースに言葉を失いました。しかしチェチェンだけじゃない、パレスチナやイラクでも同じことです。テロは拡散して、報復の空爆が続いて、そこら中で人間の命が奪われています。で、私たちのこの世界では死が勝ち誇っている。しかしそういう悲惨な状況にも神様は必ず終わりを与えたもうとパウロは言います。やがて来たるべき終末の時に、この終末というのは単に悲観的な意味で言われている言葉ではありません。神様が来たらせてくださる終末です。その時に52節を読みますと、私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。今とは異なる状態、人間の命がこうも無意味にむざむざと殺されていくような、そういう私たちの世界、死に支配されているような世界、その状態とは全く違った新しい状態に変えられる。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着ることになります。そうパウロは言います。53節で、それが死が勝利に飲み込まれるということに他なりません。54節そしてそれが神秘なのです。私はあなた方に神秘を告げる。で、このことが信じられるときに、私たちは死を迎える間際にあっても期待と希望を持ってそれを受け入れることができます。そしてそのことが、それに先立つ私たちの人生の日々を 確かなものにします。58節に、私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。で、これは、そういう意味ではないでしょうか。祈ります。神様、死に支配されているような私たちの生活を、あなたの愛によって、あなたの御力によって、そして主イエスキリストの復活を通して変えてくださいますように。最後に死が勝ち誇るような、そういう生ではなく、あなたの与えたもう命がどんなものよりも強く、そして最後まで私たちを満たしていてくださるということを信じることができますように、日々の生活をしっかりと立って、なすべきことを着実に果たしていく、そういう生活とすることができますように、私たち一人一人にあなたの助けをお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の296番、これは1節から4節までを歌います。
Thank you.